今ルカによる福音書を共に学んでいますけれども、このルカによる福音書を前半と後半に区分する場合に、本日の箇所から後半部分が始まります。これまでの前半でイエス様が活動された地域は主に北部のガリラヤ地方でした。ルカは主イエスの誕生の次第からこのルカの夜福音書を書き始めています。そして公の生涯が始まって、その権威ある教えや数々の奇跡を通して、ルカは読者たちにナザレのイエスとは一体何者か、それを問い続けてきました。そしてガリラヤ伝道の終わりに、イエス様は弟子たちに、それではあなた方は、私を何者だというのか、そういうふうに尋ねました。その問いに対して弟子を対応する形でペテロは、あなたは神からのメシアですと答えました。そのペテロの信仰告白を受けて、イエス様は初めてご自分は十字架にかけられて死に、その死から復活することを宣言されたのです。でも弟子たちは、イエス様がおっしゃっていることが全くわかりませんでした。だから前回のように、弟子たちの間に誰が一番偉いかという議論が起きたわけです。当時弟子たちが願った救い主は、圧倒的な力によって自分たちをローマ帝国から救い出してくださる、そういうふうな救い主でした。しかしイエス様は、救い主というのはこれから殺される、そして三日目に復活することになっているというのです。ですからイエス様はこれから十字架の苦しみを受けなければなりませんでした。そのためにイエス様は本日の箇所からエルサレムに向かう旅を始めます。最初の51節に、イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。ここで天に上げられるっていうのは、イエス様が十字架でかけられ死んだ後復活して天に上げられる、そういうことを意味しています。その救いの技を成し遂げるために、イエス様はエルサレムに向かうことを決意されました。ところが、その土地にあるサマリアという地域を通っていきます。この地域はかつてイスラエルという国が二つに分かれていた時代、北王国のイスラエルに属していた地域です。この国は紀元前8世紀にアッシリアに滅ぼされます。そしてアッシリアは国の政策として、アッシリアの人や他の民族をこのサマリアの地域に入植させました。すると、結婚によってサマリアという人はユダヤの血と異民族の血が入って混血の人々になるわけです。ですからユダヤ人はサマリア人は純粋な民族ではないと言って軽蔑していました。もちろんサマリア人もそれに対抗して、ユダヤ人たちが集まるエルサレムの神殿には行かずに、自分たちのところで神殿を建てて、同じ旧約聖書に基づきながらも独自の宗教を作り上げていました。こうしてサマリア人とユダヤ人の間に憎しみ合う関係になっていきます。ですからユダヤ人の人たちは、ガリラヤからエルサレムに行くときにサマリアを通らないで、西側の海沿いに行くか、あるいは東側のヨルダン川沿いの道を利用することが普通でした。しかしイエス様は、 あえてサマリア人の村を通ろうとされたのです。イエス様はこのサマリア人の村に入る前に先に誓いのものを送って準備させようとしました。しかしサマリアの村の人たちはイエスを歓迎しなかったのです。先ほど申し上げましたようにサマリア人ならエルサレムに向かうユダヤ人を受け入れたくないのが当然の感情でありました。歓迎されるどころか敵意を持って攻撃されてもおかしくない、そういう状況でした。その様子を見て、今日の二人の弟子のヤコブとヨハネは、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょう。こういうふうに言いました。イエス様の誓いを拒否することは、イエス様を拒否したのと同じだと感じたヤコブとヨハネは、サマリア人に対して激しい怒りを抱いたようであります。そして彼らを焼き滅ぼした方がイエス様の御心だと思っていました。そこには自分たちこそ正しいという傲慢さが隠されています。その傲慢さが砕かれていないと弟子たちの熱心さは間違った方に向かいやすくなります。46節を見ますと、イエス様は振り向いて二人を戒められたとあります。この振り向いてという言葉はこの後22章でも出てきます。ペトロが鶏が鳴く前にイエス様のことを三度も知らないと否認した時です。ペテロはイエス様と一緒なら死んでも構いません。こういうふうに言っていました。しかしそのペテロがイエス様を知らない。イエス様と自分は無関係だというのです。その時イエス様は振り向いてペテロを見つめられたと聖書に書いてあります。振り向いたこの時、ペテロは自分はイエスの弟子ではないと言っていることになるのです。そのことと同じようなことを今ヤコブとヨハネがやっているのです。二人は自分たちはイエス様に従っている。自分たちはイエス様の身方だと思って天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうとサマリア人に対して敵対しているのです。しかし彼らもこの後エルサレムでイエス様が十字架にかけられる時には皆逃げてしまいます。彼らこそイエス様を否認して敵対したわけです。イエス様はサマリア人のためにもこれから十字架に向かうのです。それはサマリア人にとっても救い主であるからです。そしてわざわざ今このサマリアの地を通っているわけです。続いて57節以下にイエス様と弟子たちがエルサレムへの道を進んでいくときにイエス様に従おうとする3人の人が出てきます。これもイエス様に従うとはどういうことか、それが語られています。一人目の人は、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言いました。自らイエス様に従いますと言い出したのです。しかもあなたが行くところならどこでも従ってまいりますと積極的に従おうとしています。しかしイエス様はこの人に言われました。キツネには穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところはどころもない。動物さえ寝るところがあるのにイエス様には安心して 寝るところさえない。あなたはそういう私に従いたいと言っているのですよと、大丈夫ですかと、そう言われているのです。これは献身の厳しさが語られています。二人目の人はイエス様から私に従いなさいと声をかけられました。だからこの人はその招きに応じて従おうとしたのです。しかし、どうしても先にしなければならないことがありました。主よ、まず父を葬りに行かせてください。父親を葬ることは何にも優先されてなすべきことです。だからそれが終わったらあなたに従いますと言っています。しかしイエス様は言われました。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。つまり父を葬るのは他の者にさせて、それより優先してあなたは行って神の国を言い広めなさいと言われています。ルカによる福音書の8章26節以下を見ますと、ゲラサの地で悪霊に取り憑かれていた人をイエス様が解放してあげた、そういう出来事があります。その時にその悪霊から解放された人はイエス様にお供したいと、従いたいとしきりに願いました。ところがイエス様はその人に自分の家に帰りなさいと言いました。その目的はイエス様が自分にしてくださったことをことごとく町中に話して聞かせることでした。そのためにあなたは自分の家に帰りなさいと言われたわけです。問題となるのはまず何を第一にするかということです。二番目の人はまず父を葬りに行かせてくださいと言いました。それは三番目の人も同じです。その人は主よ、あなたに従います、しかしまず家族に、いとまがいに行かせてくださいと言ったのです。しかしイエス様は、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとおっしゃいました。まず家族に別れを告げることは、隙に手をかけてから後ろを見るような未練がましいことだ、そういう思いを断ち切るのでなければ神の国にふさわしくないと、主イエスによってもたらされる神の国に預かる信仰者は、家族との関係よりも主イエスに従うことの方を大切にすべきだという、そのように言うのです。この言葉は大変厳しい言葉です。主イエスキリストに従うことが私たちの信仰であるならば、そこにはこのような厳しさが伴っています。しかしその歩みは決して自分の決意や努力による歩みではありません。神様の守りと導きがあるからこそ従うことができる、そのような歩みです。ペテロがイエス様を三度否認した時も、自分はどんなことがあってもイエス様に従いますと明言しました。しかしそれはできませんでした。主イエスに従っていくことは、神様の守りと導きがなければ貫くことができない、そのような歩みです。神様が、主イエスが共にいてくださる歩みにこそ、私たちが一番なすべき歩みであり、その招かれている歩みに後ろを変えること、変えり見ることではなく、前を向いて歩んでいきたいと 切に祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、今日はルカによる福音書の後半が始まるところに共に耳を傾けました。主イエスは私たちの救いのためにイエルサレムに向かうことを決意されました。そして苦しみを受け十字架にかかり復活してくださいました。しかし私たちはその恵みを受け取るのに自分の思いを優先して、そのついでにあなたを信じようとしているような、そのような弱さを持っています。どうぞ私たちのその弱さを自覚しながら、またあなたの守りと導きをいただきながら新しい一週間を歩ませてください。そしてそれぞれ置かれた場において主に従う者として私たちを用いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。